経済クラブの小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森克典が世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。また2023年世界大恐慌シナリオを解説したセミナー動画ですね、無料でプレゼントします。概要欄からぜひご覧ください。まあ4月のですね、消費者物価指数が出てきました。前年同月比で 1.9% 上がったということで、これからですねインフレ、ハイパーインフレが懸念されています。それでですね、公共料金、水道、ガス、そして電気、これの値段がどのような形に推移していくのか、横森が解説しましたので、ぜひこちらの音声ご覧ください。はい、横森さんがね、来年2023年8月日本破綻の情報に驚いてますということですが、まあ、日本国内の経済に関してですね、今年来年にかけてインフレからハイパーインフレへと進む中で、公共交通機関や、まあ、インフラですね、うん、電気、ガス、水道、通信などの料金というのは CPI、消費者物価指数と比例して上がっていくと予想されますか、もしくは日本がね、破綻する2、3ヶ月前までは国家財政がですね、援助する形で料金は CPI に遅れる形で上昇していくと予想されますでしょうか。
国が援助できないと思うよ、公共料金といえども。
はい。
例えば電車って言ったら電気使うわけじゃない。そうすると今電気上がってるよね。
はい。
ね、電気代上がってて、そしてさらに今やってるでしょ、なんかロシア制裁一生懸命。
うん。
それでロシア制裁すればするほどね、電気の元となってるガス料金とか上がるわけじゃない。これは他の国から買うにしても、カタールから買うにしても、ガスの燃料費は上がってるわけじゃない。
そうですね。
となると、電気もガスもね、上がっていくわけでしょ。そして、様々なものがコストがどんどんかかってくるわけよ。だから、最初のうちは吸収できるんだよね。例えば、どこの公共機関だろうが、企業だろうが、ある程度のバッファっていうのはあるんだよね。バッファっていうのは、その、
まあ、余裕というか。
余裕があるんだよ。はい、だから、まあ、1割上がったぐらいでは、そう簡単に、その商品価格の値上げにはしないってことなんだよね。
うん、
でも、2割上がったら、ちょっとそれはきついよね、と。商品価格の値上げせざるを得ないねって。だから、原材料が上がれば、必ずそっちが上がってくるわけ。消費者の価格に追随してくるわけ。
はい。
そうするとね、価格が上がれば、また次のところでも連鎖してくるわけ。そして、この連鎖が進むっていうのは、まず最初の段階で、まあ、風上のところから上がってくる。風上って川上の方ね。だ原料費で上がる。そうすると次に原料費を下ろしてるところから上がる。だからガスの会社が上がってくる。そうするとガスを仕入れて物を作っている会社が上がってくるよね。次から次へと上がってくるわけ。そうするとそこで物を作ってる原材料っていうかな、部材なんかを作っている会社が値段を上がる。CPI よりも先でしょ。行くっていう形で。これがどんどんどんどん波及してくるわけ。で、今、チャート見たらわかると思うけど、ガスとか石油とかね、全然下がる気配ないでしょ？
はい。
ね、下がる気配ないのに一生懸命ね、やってるわけじゃない。日本の政治家も、アメリカの政治家も、みんなで制裁だって言って。制裁してさ、なんか感情的になってやってるわけじゃない。助けなきゃいけない。あいつらは悪だとか言ってさ。そして一番困るのは消費者なんだよ。全部ブーメランで帰ってくるから。
はい。
ね、このブーメランで帰ってくるのをやめようとしないでしょ？いつまで経っても。で、アメリカなんか共和党だろうが民主党だろうがみんな口が悪だって言ってんだからさ。これはもう変わんないよねっていう感じで、そして円安も日銀は金利上げないって言ってんだから。上げないじゃないんだよ。正確に言うと上げられないの。
うん。
上げたらもう本当銀行パンクしちゃうから。だから上げられないんだよ。まあそれはまた詳しくね、なるけど。
はい。
そうすると上げられないから、ますます円安が進むわけ。で、海外から入ってくるもの、日本ダブルパンチだよ。ただ単に原油の価格が上がってるっていうだけじゃないからね。円換算にしたら、例えば原油の値段が1割上がって、円の価値が1割下がったら2割だよ。まあ正確には121だよ。1.1×1.1 だからね。は
い、
これが続くわけよ。それ厳しいよ。だからこうなってくると、どこで国債がパンクするかっていうところなんだよ。だからもうこの大きな流れの中でね、一生懸命耐えてるけど、ああ、頑張ってんねっていうぐらいで、まあ見ていくしかないよね。
なるほど。
ね、日銀に頑張ってもらうしかないんだけど。
じゃあ結果的に消費者物価指数ですね、CPI に遅れる形で上昇していくと、うん、それは川上からそのメーカーまでにそのまあタイムラグがあって、うん、で、その価格の値上げのタイミングっていうのは、まあ、そのだんだん遅れて発生するっていう ということですよね。
いやいや、CPI よりも先でしょ、上昇。だから CPI とか関係なくて、CPI っていうのは、どちらかというと全部足したものなんだよ。
はい。
ただ国が安くしなさいって言っても、例えばさ、JR にしても上場企業なんだから。そんなことをしてね、料金を値下げして赤字にしたら意味ないでしょ。
そうですね。
それはもう申し訳ない、あげますっていうふうに言うでしょ、それは。だから国が一応認可はあるよ。だけどそれはするなとか言ってもさ、企業業績が赤字になったって言ったらやばいでしょ。
はい。
だから今、例えば飛行機代があるでしょ。すごい高いのよ。ね、搭乗率低いから、特に国際線なんて。
うん、
もうめちゃくちゃ高いよ。エコノミークラスでね、昔は数万円で行けたのがもう10万円超えるんだから、エコノミークラスが。
はい。
だから国家がね、助ける余裕もないと思うよ。今なんか補助金みたいなこと言ってるけど、でもそれは税金で入ってくるからね、ガソリンについては。税金で入ってきて出して、だからそこの部分ではうまく回転してるけれど、まあなんていうのかな、国家に入ってきて出してるっていうものじゃない限り補助金は出せないんじゃないかな。
なるほど。
実際言って勝手に予算作ってるけれど、一般会計じゃなくてもうほとんど特別会計でしょ？特別会計の方っていうのは国債発行とかでやるんだけど、それだって日銀が買ってくれなきゃいけないわけじゃない、
うん、
結局はその国債を、ね、だからそれがいつできなくなるかっていうぐらいでしょ。
わかりました。僕も今日美容室に行ってきてですね、まあ来月から値上げですとって言って、うん、10% 上げてましたけど、いや、なんでですかって聞いたら、いや、もう資材とか、そういうものこう上がってきて、でも給料上がんないんですよね、みたいな感じで、ぼやいてましたけど。
その賃金が上がると、まあもっとひどいことになるよ、賃金インフレは。だからこれについてはまあ、別のところで話して
ください。はい。わかりました。ではですね、まあ、CPI よりも早くインフレが加速していくんではないかということですね。ありがとうございました。はい、元ヘッジファンドマネージャー、横森和輝が明かす2023年世界大恐慌シナリオ、78年周期で起きている富の収奪の真実を解説した書籍、有料セミナー動画をプレゼントしています。詳細は概要欄または QR コードをスキャンしてください。